流れには感謝いたします。今沖縄の方にですね行っておられる俊先生、またアジア総会のためにおられるこの日本の中国の先生方、そして与野教会から来てはっているイオン先生、本当に素晴らしい主の恵みとこの交わりのところを持たれていると思います。この日本のリバイバルのために、バックトゥジェルサムのために、神様のこの王国のために主が立ててくださったあの先生方です。特に私たち俊先生を覚えてお祈りしてまいりましょう。ますます主が祝福してくださり、用いてくださり、また導いてくださるように、また留守を預かっておられる、マリア先生、健康も支えられ、守られ、導かれる、本当に腰が強められ、背中が本当に祝福され、本当にこの魂が恵まれ、全ての点で恵まれ、健やかであるようにですね、お祈りをしていきたいと思います。この時間も主が憐れんで進んで導き出されるように祈る、私たち一人一人も主が豊かにしてくださって、この日本のリバイバル、バックトゥジェルサレムを大きく持ち出されるこの勇士として、祈りの勇士として導かれるように、今しばらくお祈りしてまいりましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたの皆を賛美いたします。お父様、本当に私たちの思いをはるかに超えて、素晴らしいご計画とその守りと主とその導きを覚えて、これから感謝します。今あなたが本当にこの沖縄において、この政界、お主と様、賛美の中に座され、神様があなたが引き寄せてくださった先生方一人一人、エシュン先生も主よお父様、祝福ですさって導いておられること感謝いたします。感謝します。主よ、どうぞどうぞ、この日本のリバイバルのために、バックとジェルサレムのために、神の国のお父様、この設立のために、あなたが見出しだった先生方一人一人です、主よ祝福くださいますように。特にエシュン先生、主よどうぞ、この教会において、ますます主がこの始末において統領だとして持ち出されることを覚えて、これから感謝します。主よ感謝します。感謝します。良き知らせ、良きこの導き、聖霊様がご計画を持って導き出されるから感謝します。統領だとして持ち出されるから感謝します。どうぞアルスアズからアル、本当にこのマリア先生、健康を祝福してください。霊的健康、心の健康、体の健康、すべての面で守られ、導かれ、祝福され、また用いてくださっておられることを感謝いたします。感謝します。感謝します。感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おお、主よ、主よ、主よ、また本当にこの教会において、主よ、あなたが引き寄せてくださったお一人一人、主よ祝福ください。特にお父様、本当にこのダレ先生家族、エリア先生家族、主を祝くださって持ち出されから感謝します。また井上先生はじめ、築城さん方、またチャーチスクールの教会学校、主よ、またエレンボスクールの先生方、またこの教会のリーダーの方々、愛する兄弟姉妹一人一人を主を祝くださいますように。主教会においても主が主を祝くださいますように。共にこの御言葉を学び、あなたの前に祈り、また交わる時を祝くださるから感謝します。感謝します。聖霊様望んでください。ラムバラバラバラバラバラ、いや、わらわらわらわらわらわら、感謝します。主よ感謝します。主よ感謝します。聖霊様、あなたをますます認めます、委ねます、歓迎します。委ねて感謝して、その名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。今日は第二サムエル記の9章ですね。もう発祥で行くところでダビデは勝利を与えられて、このイスラエル の, この周りのですね、国々を制覇し、イスラエル全体 の, この統治と周りの国々のと の, この安定期と入っていくような状況であります。まあ、その中でこの9章は、ですね、ダビデが言った、サウルの家の者でまだ生き残っている者はいないか、私はヨナタンのためにその者に恵みを施したい、この恵みを施したい。また3節にも、王は言った、サウルの家の者でまだ誰かいないのか、私はその者に神の恵みを施したい、この恵みを施したい。まあ、その中でサウル家のこの千葉とですね、ヨナタンの子で、足の不自由なこの、メシフェボテですね、がダビデの前にですね、この出るような形になるんですけども、まあこのようにして恵みを施したいというそのダビデの思いの中には、本当にこのヨナタンとのこの契約があったわけですね。義父のこの父、このサウルによって、嫉妬妬みによって追われる、まあ、殺されそうになるこのダビデがいました。まあ、これはどこだったかな、第一サムエル記の ちょっと待ってください。これどこやってしまう。ここで。あ、まあいいや。はい。まあ、その契約をですね、追われるときに、本当にこのヨナタンはダビデを自分のもののようにして愛したと、まあ、書かれているわけですね。もう愛して、その愛が聖霊様から来る思いであり、まあ、このようにして、ダビデをこの守り、そしてまたサウルの手から守り、そして食卓に出るようにとサウルから言われたけども、本当にこの殺意があるかないか、まあ、ダビデは本当にこの壁一通り、もう本当にこの一たたりしかありませんと、まあ、いうようなそのような状況下の中で、まあ、本当に契約を結ぶんですね。私があなたをこの逃がす、そして守る、そしてそういうような状況で本当に神にかけて誓いますと、まあ、この二度もこのダビデに対して言うわけですね。まあ、そして最終的にはサウルにダビデを殺すその意思が、この殺意があるということで、まあヨナタンがダビデを逃がしてあげるという、そのような本当にですね、ダビデの命を守るそのような働きをヨナタンがし、本当にまたそのダビデを愛する心を持って、まあ、ダビデとのこの契約をですねしていた。もうそのことをダビデはしっかりと覚えて、そしてまたヨナタンは本当にこの自分の子孫、そういったものがあったら恵みを施してくださいと、まあ、いうようなことで、その契約を言ってたわけですね。もうダビデが王になることを分かってて、本当に自分の本当にこの自分が本当は後を継ぐような順番であるのにもかかわらず、それを聖霊様によってこのダビデが油注がれて王になるということを本当にこの悟って、また喜んで、本当に私たち人間的な考えでは本当に考えられないような状況ですけども、ヨナタンはそのようにしてダビデを愛して、自分自身のように愛してダビデとこの契約を結んだわけですね。その恵み、その祝福がダビデが守られ導かれて、この現在にこの救赎に至るわけでありますけども、それでそれを思い出して恵みを施したいということで、サウルの家来のもので唾が導かれた、そして唾に聞くとまだ他にサウルのいないかということで、ヨナタンの子で足の不自由な方がおられます、それがメフィボシェテですね。メフィボシェテ、そのことを言われて、メフィボシェテがダビデの前に今度出てくるわけですね。恐れる恐る恐るですね、ここで書いてあります。7節にですね、ダビデは言った、恐れることはないですね、私はあなたの父ヨナタンのためにあなたに恵みを施したい、あなたの祖父サウルの辞書を全部あなたに返そう、あなたはいつも私の食卓で食事をしてよいですね。そしてまたメフィボシェテは言うわけですね。8節には、彼は礼をしていった、このしもべが何者だというので、あなたはこの死んだ犬のような私を顧みてくださるのですか。ただただびっくり、ただただ不思議、ただただ本当にこれは私たちとこの救いの時に重なるこの神様の愛ですね、憐れみ慈しみ、一方的な神様のこの恵みですね、これを覚えるわけであります。本当にですね、そしてこのサウル家の一人として唾も言われるわけですね。十節、あなたもあなたの息子たちもあなたのしもべたちも彼のために地を耕して作物を得たなら、それはあなたの主人の子のパン、また食物となる、あなたの主人の子メフィボシェテは私の食卓でいつも食事をすることになる、唾には15人の息子と20人のしもべがあったとですね、このようにしてメフィボシェテにこの関連するこの人となって、使えるものとなって、この千葉もこの祝福に恵みに預かるわけですね。本当にこのメフィボシェテは足が萎えていた、本当にこの自分で行動して動くって何かするということがなかなかできない、虚しい、本当にですね、今では王家の中にあったのがもう180度転落して、もう隠れながらの生活をしなければならない、まあ、この当時はですね、本当にこの王が変われば前のその王族もそういったものが一掃されてしまうというのが、まあ、大体のこの世の常でありますけども、まあ、ダビデによって その一方的なヨナタンとのこの恵みによって、まあ、本当にこの王の前に出るようになった。そして、実際のこの財産が返ってきて、そしてまた王の前で食事をすることができるようになった。これは大きな大きな祝福ですね。もう本当に私たちがこの救われた頃を見るときに、まだ私も本当に偶像の中によって神様なんか知らない、ただただこの世の中でこの虚しい生活をしていた、まあ、本当にこの、メフィシブシュエテと同じく、まあ、偶像の中にいていたものであります。しかし一方的に神様にこの呼ばれているところを分からないで、まあ、宗教というような関係の中に入ってくるときに、日本ではですね、イワシの頭も新人からといって、まあ、変な宗教に入ったらなかなか大変なことになる、ややこしいことになるということで、まあ、そういう恐れがあり、まあ、注意を持てたものでありました、まあ、しかしだんだんだんだんとこう聖書を読んで、もう本当にこの引き寄せられて王の前に、王が書かれたこの御言葉にこの交わることによって、もうこの宗教家と世の宗教家と全く違う、全然悪いこともしてないのに十字架にかかられた、死なれた、なんてことだと思ってですね、ああ死なれたならもうこれで終わりかなと思ってたら、まあよみがえられたというふうに書かれてあってですね、よみがえってすべての支配と権威と権力がすべて、イエス様のものであると。そして、まあ、そのことをですね、よみがえられたということは今も生きておられるのかということですね、まだ分からなかった。しかし神様の一方的な恵みによって引き寄せられて、神様はもう法と息子のようなこの私でありました。もうどこへも行ってはならない、もうそれで本当にこの心のふるさと、魂のふるさと、天国ですね、そのところで本当にこの神の愛が、罪の許しの愛が、そしてまたこの世でいることができない神様の平安が怒涛の部分を流れてきて、注がれて涙ができて平安がですね、溢れるばかりのこの平安が、愛がですね、注がれてきたのを覚えています。そして本当にこのその平安が嬉しくて、もう王の前に出るこの聖書と、また祈りのこの生活ですね、私たちも毎日毎日このようにして王の前に引き寄せられて、神の御言葉と祈り、そして交わり、何よりも神様がですね、私たちのただ中に住んでくださって、その交わりをしてくださる、本当にこの食事をさせてくださる。じゃあこれはこの時だけではないんですね、もう本当にいろんな問題があっても、いつも前にダビデが前に置いたように、神を前に置いたように、主により頼むことができる、主に頼むことができる、主に、祈ることができる、委ねることができる、まあ、そのことがですね、交わりであり、そうすることにより本当にこの世の中にはいろんな悩み、悲しみ、苦しい、もう次から次出てくるんですね。一言一件落ちゃってなくても、ちゃんとまた新しい問題が出てきますし、しかしこの世は荒野であって、神様の大きなそのご計画があるわけですね、まあ、本当にそれの中で神様が私たちをその恵みの力、大能の力によって強めてくださる。魂が恵まれ、すべての点で恵まれ、健やかであるようにと主が祝福しておられます。もうそのように皆さんがますます、の力、その恵みによって、強められ、祝福されるように、イエス様のお名前によって祝福します。あるいは、続いて、マタイによる福音書7章に入っていきたいと思いますけども、一節、裁いてはいけません、裁かれないためです。あなた方が裁く通りに、あなた方も裁かれ、あなた方が測る通りに、あなた方も測られるからです。ですね。まあ、8章、ずっとこうですね、この見てきましたけども、本当にこのイエス様のこの教え、三条の推訓ですね、そしてまた主の祈り、本当にそれの中によって、隠れておられる方、隠れておられる方、また私たちの心配というこの前の6章にはですね、たくさん出てきて、私のことが目に留まっていたんですけども、まあ、今回はですね、この私たちのこのところにこの隠れておられる方を求めなさい、また心配は主に委ねなさい、主と交わりなさい、まあ、ここでまた私たちのできないことをしてくださる、また隣人に対してと良い身をですね、この見ることができるかと思います、 4節にはですね、兄弟に向かってあなたの目の治療を取らせてくださいなどとどうして言うのですか、見なさい自分の目には針があるではありませんか、5節には偽善者たち、まず自分の目から針を取り除きなさい、そうすればはっきり見えて兄弟の目からも治療を取り除くことができます。人を指さしてするとですね、3本の指が下から自分を指しているというですね、ことをこう前に聞きました。本当にこの何倍もなってですね、自分をこう見なければならない。そしたらどうしたら私たちはですね、正しいことを道を歩むことができるし、また人にも教えることができるしなるのでしょうか。まあこれは本当にこの次ですね、7節に、求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見つかります、叩きなさい、そうすれば開かれますとですね、もうこれは隠れたところにおられる神様、私たちを心配してくださるこの神様、主です。子供のお方をこの求めなさい、探しなさい、叩きなさいと、そうすれば誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものは開かれます、まあ、次にはですね、あなた方も自分の子がパンをくださいという時に誰が意思を与えるでしょうか。ここで自分の子としてですね、言ってくださるわけですね。子供として、また子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。してみるとあなた方は悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのことを天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。この良いものですね、良いものにはこれは聖霊様ですよね、神様ご自身、まあ、ルカの福音書の10章の10節には、まあ、聖霊様をくださらないはずがありましょうか、神様ご自身なんですね、まあ、それで12節にはそれで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい、これが律法であり、また預言者です。これが律法であり預言者、関心の御言葉、そして預言者は神様の御心を伝えるもの、この表すものですね、まあ、これが自分にしてもらいたいことを他の人にもしなさい、隣人を愛することですね、まあ、それがなかなかできない、まあ、この13節の狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広いからですとですね、そしてそこに入っていくものが多いのですとですね、まあ、このようにして、この、まあ、夜中ですねなってますけども、14節は命に至るものは小さく、その道は狭く、それを見出すものはバレですですね、まあ、しかし、この人求めていくのはこれは、まあ、本当にイエス様言われました、自分の十字架を追って、私についてきなさい、私の荷は軽いからですってですね、まあ、自分の十字架を追ってイエス様についていくということですね。なかなかこれがですね、自己中心というのが人間の持っているこの罪でありますけれども、自分をこの自我を十字架につけて、十字架につけて生きて、本当にこの行くときにそれにしてイエス様についていくと、知らず知らずにこの身を結んでいくということですね、なっていくわけであります。15節の偽預言者たちに気をつけなさい、彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。まあ、ここはもう、御言葉を半分してて、半分自分たちの勝手に都合やって、この異端ですよね。まあ、いろいろ家庭連合、まあ、エホバの証人、まあ、そういう方たちがたくさん、まあ、はっきり分かるようなこともありますけども、ちょっとずれて本当に分かりづらい、まあ、そういうこの偽預言者、ね、方たちもたくさん増える、週末になればますますこの増えてくるかと思います。だからですね、どうしたらいいかということですけれども、16節にはあなた方は身によって彼らを見分けることができますとですね、ブドウは茨から取れないし、イチジクはアザミから取れるわけないでしょうとですね、同様に良い木は皆良い実を結び、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実をならせることはできないし、また悪い木が良い実をならせることもできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれてしまいますとですね、まあ、そして私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るんです。この天におられる父の御心を行うものだけが入るんです。 まあ、人間本当にイエス様を知らない人でも良い行いをする人たくさんいます。しかし神様の御心を行うものですよね。だからもう本当に WCC の働きとか共産のこの思想を持った本当にこのクリスチャンとかたくさん今出てきてきます。本当に私たちそういった面ではこの御言葉、真理の御言葉、そしてまたこの祈りですね、御霊によって祈ること、その中には本当にこの威厳を持って祈ることですね。そして聖霊様とのこの交わりですね。もういつもこの今度ね、いつも日曜日に来てくださった江春先生、本当にですねこのことを強く強く言ってくださいます。まあ、週末の中でですね、大切なのは本当にこのイエス様の十字架から流れてくるその愛、そしてまた聖霊様によって威厳によって、御霊による祈りは威厳ですよね。威厳、何を言っているかわからない、何を語っているかわからない、本当にですねこんなことばっかで祈って時間の無駄ではないかって思うようなことがあっても、聖霊様は聖霊様なんですね。神様ご自身が祈ってくださってるんですね。取りなししてくださってるんです。私たちがどのように祈っていいかわからない、自分自身もよくわからない、しかし神様は私たちを知ってくださっておられるし、心配してくださるし、隠れたことでおられる神様が私たちの内側で表してくださる、御言葉を思い起こさせてくださるし、これに歩め、これに進めて、このようにして神様は導いてくださる、真理の御言葉に私たちをですね導かせてくださって、照らしてくださって、これに歩め、これに進め、そして十字架を掲示してくださるし、私たちの罪の重荷、欠点、悪いところ、自我、特に自己中心的なそのことをわからない、そこを分からせてくださるのはへりくだった霊である聖霊様ですね。へりくだった霊で聖霊様、神様へりくだっておられるから、へりくだったイエス様のところに私たちが追えないその十字架をもうそこで下ろすようにしてくださる。それを掲示してくると、神の愛が水道とのようにしてまた注がれるし、交わりが深められるし、神様のこのご意志がですね分かるし、神様のご計画が分かるし、導きが分かる、分からなくても平安が与えられて、喜びが与えられて、神様のこの臨在の中で導かれていくことをですね覚えるわけですね。このような素晴らしい、中において聖霊様、へりくだった霊である聖霊様、神様ご自身のこの身というものがですね、与えられてくるわけですね。本当にこの威厳の祈りというのが私たち今神聖が本当に強調してくださって、本当に私たちはまあこの始末においてですね、身を結ぶためにはまあ威厳の祈りをずっとして、ずっとして、そしてまたペンテコステ派でもですね、本当にいろんなこの方がおられます。御霊の実を度外して賜物ばっかり求めていく人もあります。まあ、その後が本当に見えるんですね。本当に 今世の中の主要物、この御霊の実、神様のご性質、その愛によって、才能の力によって強められていくことが本当に必要である。そのことを特に強調して今主先生が教えてくださっておられることを本当に感謝いたします。だからますます私たちは威厳でですね祈ることの大切さ、威厳によって祈るときにまた神の知恵が与えられるし、神様のこの私たちの自己中心的なものがだんだんだんだん小さくなっていく、その代わりに神のご説、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、聖霊には自制、もうとても私たちの身では結ぶことのできないことでありますけれども、聖霊様がそのような思いを、その御言葉を、そのような清さを、神様がですね、この自然に自然にそれを好きになるように、そちらの方に歩むようにもう導かれるんですね。本当にそうです。もう私もこの間ちょっと夜もう携帯を見ながらですね、歌いながら、無用的な歌を歌いながらですね、こう歩いてたんですよ。もう夜ですから、もうこれ見たら全然周り真っ暗なんですよ。フラーフラーフラーフラーしてきて、もうガタッと倒れてですね、横が草だったからよかった、あとバッと浮かったから、その時メガネもドドド生きてしまってですね、分からなくなってしまって、ああこれもう 私が、まあ、もう怪我もすることなくてよかったので、車ライトを照らしながらずっと見て眼鏡を探したんですけど、もう神様ごめんなさい、もう本当に神様を考えないで、もう予的なことでなったことを本当に申し訳なさい、もう自分で苦笑いして、本当に神様にこの謝ったんですけども、まあそういう神様はですね、もうちょっとしたことでも本当にこう怒らしめられることもあるし、主は本当に私たちを豊かに許してくださるし、豊かに愛してくださるし、主の御心を知ることができる。本当にですね、その愛によって私たちの心というのは素直になるんですね。まあ、しかし愛がわからないと、まあ、ついついもう自我というのが逆に反抗してしまう。なんでなんでってですね。しかし本当にこの異言で祈るときに聖霊様がですね、私たちのできなかった分をいろんなことをして慰め、励まし、立ち上げる。まあ、アントニー先生が言われる憐れみですね。まあ、私は本当に憐れみの乏しいものですけども、そのようにしてだんだんだんだん、もう本当に時間が経って後で、あ、まあ以前の自分とは違うなということですね。もう本当にこの思わさせられ、神様によって変えられていることを本当にこの感謝です。しかしまだまだ本質はですね、この自我というのがありますんで、本当に祈りというのがとっても大切なんですよね。まあそのようにして、この私たちが、まあ、自己中心的なものが死んでいくためには十字架にですね下ろさなければなりません。もう生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。しかし今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のために、ご自身をお世話になられた御子イエス・キリストを信ずる信仰によるのである。ここに愛によって働くこの信仰ですね、まあ、自分の十字架を本当につけながら、本当にこの神様との交わりの中にあって、この交わりがまた楽しくなるんですね。生きておられる神様がおられる。そしてダビデが言いましたね、あらゆる苦難困難患難から私を救い出してくださった神主は生きておられる。もう本当にこの私も救われた時に、この思った時に、まあいや今でもそうです、いろんな問題から解決された時に主は生きておられる。もう本当にですね、そのようにして信仰が本当に楽しいもの、まあ、本当にいろんな問題があってもそれを乗り越えることだけ、あなたの心配を、ね、重荷を主に委ねよう。主が心配してくださる、主が心配してください。主は決して正しいものが倒れるようなことにはなさらないとですね、本当に慰めた励ましと力ある神様のですね守りの中に私たちはいることができる。そのために毎日毎日こうして祈る、祈ることによってますます神様の大能の力、する恵みによって強められていく、この私たちあります。本当に至れり尽くせりのこの信仰生活、ますますこの週末の中にあっていろんなことがあるかもしれません。しかしますます聖霊と信仰に満たされ、御霊と知恵と恵みられ、恵みと力に満たされていき、主は大きく大きく持ち寄さる皆さんとなるように、イエス様の名前によって祝福いたします。ではお祈りしていきたいと思います。本当にですね、この神様の聖霊さんは本当にこの聖霊様とのこの交わり、異言の祈りを今しばらくしながら、そしてまた一緒にお祈りしていきたいと思います。それでは異言でしばらくお祈りしてまいりましょう。主よ、主よ、主よ。